なんか、なんだろう、私、もともとこういう人間だったかなっていうふうに最近思うことが結構あって、音声配信を始めてから、どんどん内向的になっているような気がするのね。どうですか？いや、わかんない。これ内向的って言っているけど、でもこれ他の人に聞いてもらうために喋ってるから、全然外向的じゃない？っていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないですね。だって、少なくとも独り言をずっと喋ってるっていうふうには、みんなから聞こえないよね。だって聞いてるんだもん。だから聞いてる人がいる状態でさえあれば、そうなんだよな。だから聞いてる人には実感が湧きにくいかもしれないですね。別に人と接するの、まあそんな得意かどうかはわかんないけど、でも別にそんな内向的って感じでもないけどねって思う人もおられるかもしれないんですけど、これどういう状態で喋ってるかって、壁に向かってスマホをこう口の横に持ってきて一人で喋ってるんですよね。で、これって、なんか内向的になったりとかネガティブになったりすることを助長する行為のような気が最近してるんですけど、どうですかね。だって人と喋るより自分でこうやって一人で喋った方が、自分の喋りたいこと、自分の喋りたいペースで喋れるんですもの。でも、なんかあんまり良くないのかなともちょっと思いますね。良くないっていうのは、なんだろう、私の精神にとって、私の脳みそにとって良くないんじゃないかなって最近ちょっと思っております。今日は、その話をしていきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。なんかね、一人でこうぐーっと考え込んでしまったりとか、人と接するのが本当に心の底からめんどくさくなってしまったりとかしがちなんですけど、昔からこうでしたっけねっていうのが、なんかあんまり記憶になくてね。いや、別に友達ゼロ人ではないので、少ないですけど友達はいるので、別にそれに何の不満もないんだけどね。いや、私最近流行っている MBTI 診断では INFP なんですね。なんでしょうね、ネットミーム的に言うと社会不適合者、略してシャフ、 INFP とか言われたりしていて、なんか最初すごい嫌だったんだけど、最近はまあなんかそういう風にいじるのがネットの今ムーブメントみたいなことねと思って、ケッって思いながら見ているんですけど、なんか愛っていうのが頭についてる、愛っていうのが、内向的、内向型っていうのが愛なんだって。で、他にもその4文字のアルファベットのこう区分みたいなのがあって、愛と E があるんだよね。E は外向型なんですって。私昔 E だったような気がするんだけどな、どうなんだろう。どうですか皆さんは、私が喋っているのを聞いていて。でもさ、 MBTI 診断ってそんなにまだ世間に浸透しきってない気がするし、なんなら知らん人もいると思うのね。血液型診断はさ、さすがに誰に聞いても知ってるでしょ。若い子は知らなかったりするのかな。 A 型 B 型 O 型 AB 型ってみんななんとなく知っているよね。で、それでなんかこう A 型っていうと、なんか何々っぽいねみたいな、神経質っぽいねみたいな、あるじゃないですか。なんかそれはさ、さすがに世間的にも広く浸透しているが、 MBTI は知らん人いるんじゃないかなってちょっと思ってるので、 I とか E とか言われてもね、なんか全然何のイメージもないけどなっていう人もいるのかなと思うんですけど、いや、この間ね、友達と喋っていたんですね。音声配信をやっている友人で、まあ、その昔から我々は内向的だったのかっていう話をしていたら、もしかして音声配信の中で一人で喋っていく中で、自分たちは内向型が極まってきてしまったんじゃないかなっていう話になってできてね。いや、一人で話すのってすごくいいなって思う反面、誰も合いの手を入れてくれないから、 悩んでいたりすると自分で、解決策を考えるしかないのよね。解決策を考えるなり、考えられない場合は悩んで終わりね。あね、声に出して喋るの私は個人的には結構いいなと思うんだけどね。自分の悩み事を客観視できるから。ただそれって普通相手がいる中でやるんだよね。家族とか友達とか、まあ、会社の人でもいいですよ。誰でもいいですよ。人間がいるところで人々はその人間に相談する。そうするとその人間がレスポンスをくれる。もしかしたらそんなことで悩むな、しっかりしろって怒られるかもしれない。で、共感してくれるだけかもしれない。そっか、大変なんだね。わかんないけどパフェでも頼むみたいな、話をそらすでも元気づけたいみたいな感じかもしれない。少なくともその第三者というか、第三者合ってる、自分と第二者、え、第三者で合ってるよね。相手、あ、いいのか、相手か、相手のこう行動とか発言とかってその人の相手の脳みそで考えたことだから、少なくとも外部からの刺激なのよね。だからなんか、解決策とか新しい考え方とか、少なくとも誰かに聞いてもらえている、誰か自分の悩み事とはほぼ無関係な人に聞いてもらえてるっていうので、なんかその悩みが希釈されたりとか、喋ったという実感がね、生まれるんですね、すごくね。で、そこに他の人の声や他の人の言葉や他の人の脳みそで考えた言葉でもって何か言われることによって、やっぱどうしても自分の考えたことって薄まるんだよね。それがいい。硬くなりすぎない。あ、そうか、考えすぎだったかもな、とか思える。まあ、叱咤されて嫌な気持ちになるかもしれないけど、で、それを持ち帰って、まあでも確かにこんなことでくよくよしててもどうしようもないな。まあまあまあ、そうね、言われてムッとしたけど、そうかもなっていうふうに思えるかもしれないじゃんね。なんならさ、これはなんかあんまいい方法ではないが、相手に言われてムッとして、なんであの人は分かってくんないんだろうなっていう、そっちのイライラに変わっていくかもしれないじゃんね。悩み事のことを忘れて、でも人と関わるのってそういうことなんですよね。でも一人で考えるとか、一人で悩み事について一人で喋るとかって、それがどんどん固まっていくことなんだよね。解きほぐしたいんだけど、何にも入ってこないから、狭い密閉された部屋の中で一人で踊っているみたいなことなのでね。なんか二酸化炭素が充満する部屋で一人で踊ってるみたいなことなので、だんだんやばい感じになっていくんだよな。で、そこで自分から発生される、こうなんていうの、陰の気、ネガティブな気、ドロドロした感情はもうその部屋から一切出ていかないから、すごいなんか濃密な正気のような中で踊ってる状態になってしまうんですよね。そうするとちょっと自家中毒っぽくなってしまうというか、だからね、一人喋り、楽しい話を楽しくするのはいいと思うのね。それは何の問題もない範囲だと思う。でも悩み事とか自分が苦しいみたいな感じの話を答えなく無限にずっと配信で行っていいかって言われると、ちょっとなんか自分の精神大丈夫かなっていうふうには、なんか喋ってて非常に思いましたね。いや、なんかで、しかもそれを聞き直せるんだよね。普通さ、人と話してる会話って録音しないじゃん。録音されないからなんかね、いいみたいなのがあるかもしれないよね。その普通の人間との他人との会話って録音されないから、喋ったなっていうこととか忘れちゃっても別にいいのよ。でも自分の悩み事を録音して、それについて自分で答えを出そうと一生懸命考えているのを私たちは後から聞くことができるからね、あまり健康的なことではないのかもしれないですね。いや、なんかそれらを続けて、まあまあずっと四六時中悩みの話ばっかりしてるわけではないんだけど、なんかネガティブな話とかを配信の中でするせいで、まあちょっとその自分たちのもともと持っていた気質に、良くない方向にこう カーブを切って拍車がかかってきてる感じも若干しないでもないですよね。いやね、聞いてる人が面白いならそれはそれでまあいいんだけど、なんか自分のことを考えるとネガティブな話をするのはほどほどにしないとなとはちょっと話していて思いました。ただ同様にさ、あの元気ないのに元気に見せるってめちゃめちゃ難しいのよ。あのね、一人で喋ってるから、一人で喋っているから元気、自分が思ってない感情、自分が感じていない感情でなんかを一人でやるってすごい難しい。あのね、せめて相手がいるとか第三者がいるとか、なんだろうな、収録ブースがあって反対側にスタッフの人がいるとか、そういう感じならできるかもしれない。社会的な自分の皮をかぶってね、元気に明るくみんなには関係ないしっていう風にできるけど、ここには誰もいなくて私しかいない状態で、私の空元気を私が見るの本当にきついからだから一人で喋るってなんかちょっとそういうことなんだよね。だからね、なんだろう、仕事としてっていうか、ラジオで一人で喋るのと音声配信者が自宅で一人で収録する自分のお気持ちとかをって、なんかまたちょっと違うことなんだよなとはなんかすごく思いますね。だから変にポジティブに振る舞うとか明るく見せるとかは、それはそれで結構精神に来ることなんだよな。まあ、これは悩み事ではなくてそうなのですという、報告の回でございました。まあ、あのネガティブな話もするけど、ほどほどにしたいなというふうにちょっと思っております。最後まで聞いていただきありがとうございました。この番組はラジオトーク、スポーティファイ、ポッドキャスト、アマゾンミュージックで配信中の油うってこです。梅塩でした。おやすみなさい。